TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。お疲れさん、
はい、お疲れ様でした。
毎回およそ30分、私ジェンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバー目指していく、そんなトークプログラムとなっております。今週は言えたか言えないかトークプログラム、
うん、毎週ね、そこが
鬼門関門でございます
けど。そうなんです。
堀さん、この番組が始まる前にさっきちょっと LINE をやりとしたんですけど、
はい、
2021年令和3年とは思いの話してましたね
あのね、私ちょっとやっぱり皆さんお忘れになってる、
うん、
今やっぱりみんなの記憶からすっかり忘れてしまっているあの徳川埋蔵金についてねやっぱりもう一回ここで、うん、みんな、あれどうしたんだっていうことを、うん、っていうのはなぜかっていうと、うん、ちょっとさっき動物奇想天外の、そう、今焼き直しをしてるんですよ。
そうなんだ。
YouTube に上げ直してるの、うん、昔の作品を。うん、だから、その直してる人はみんな、かつて最前線で働いてたテレビマンたちが、今ご卒業されて、60歳、70歳になられて、今集ってきて、それを焼き直しして、私はそこに、小島一慶さんがナレーションしてたものに対して、私がナレーションを当てて、YouTube に上げるっていう作業をしてるんですけど、もう昔のテレビマンの今日は、ベスト10の話もしてくれた。やっぱり、長野の松本城かなんかで、ニポリンの中継をしたっていう話をして、それから、徳川埋蔵金の話もしてくれて。
すごい、忘れてたね、確かに。
そう。で、
埋蔵金って結局さ、あったの、なかったの？
埋蔵金は、やっぱり、まだある。あるらしい。
まだあるの？not found yet ってこと？
糸井重里さんが敗北宣言をしたんだけど、うんうん、まだやっぱり眠ってるらしいのね。赤城山での敗北宣言はあったんだけど、うんうん、あの時に、なんか超能力者を呼んできたんだって。
おお、
ジョンとキャリーみたいな人。
それ
で、ヘリに乗って、手でかざして赤城山の、
はいはいはいはい、
ここですっていうところに下ろしてほったらしいんですよ。うん、ちょっとわかんないけど、その
人、うん。いいよ、聞くよ、聞くよ。
それ、出てこなかったと、うん。で、敗北宣言したんだけど、うん、いや、堀井さんね、今なんですよって。今この、みんなが目線がここに行っていない時に、うん、やっぱり掘り続けてる奴らが絶対いるっていうんです、その人、
うんうんうん、
もう一回それを取材したいっていう話をしてました。
掘り続けてる人たちがいる可能性があるの？
あるってその人は言ってた。お前らがよそ見してる間に埋蔵金は着々と掘られてるっていう話をしてたんです、うん、でそしたらなんかその話をしてたら、知り合いにちょっと聞いてみてね、うん、埋蔵金ってどうこうっていう話をしたら、なんかそのディレクターも、掘ったと。
掘ったことがあると。
掘った人みんな繋がってる、
うん、はいはいはい。
掘ったと。ただそれは、掘って、それテレビ操作線っていうので掘ったらしいんですけど、うんうん、ギミアブレイクじゃなくてね、うんうん、石坂浩二様じゃなくて。うん、それは、掘った後に、下に、ベスト10の金色のマイクが埋まってるっていうオチにしたらしいんですよ。ありますありますって言って、うん、金色のマイクが、
うん、いいっていうね、う
ん、出てきたっていうオチにしたら、うん、ベスト10の高田プロデューサーっていうプロデューサーにめっちゃ怒られたっていう話をしてました。
巻き込むなと。
そうそう、なんかはい、そんな話をしてて、うん、なんか昔ってだから結局それを見るのにやっぱり、あれ4時間スペシャルとかだったんです。
そうよ、めっちゃ長かった。うん。
4時間スペシャルで煽って、古文書とかいろいろ見つかって、うんうん、縦穴とか横穴とか見つかってきて、
来たぞ来たぞと。
でも、やっぱり、 見つからないっていう、うん、4時間返してほしいっていう、毎回のパターンだったじゃないですか。
おおらかな時代でしたよね。今それやったら大クレームですよね、多分ね。
まず、うん、まずも、そうですよね。
うん。
うん。なんで、なんか、いいテレビだったなっていう話をね、今日してたんです。
あれはなんで伊藤重里さんが、リーダーになってたんでしょうね。
あれはやっぱり私が思うに、うん、あの、重里さんは群馬出身だからじゃないですか。赤城山、
赤城山出身地の人が掘るなら仕方がないと。
近かったんじゃないですか。うん、私は思いますよ、そう。
堀井の分析としてはそうなわけだ。
だから、うん、なんか、ま、あ、ロマンがあるなと思って、うん、なんか今みんなやっぱり忘れてる、うん、この、徳川前雑巾のことを。
みんな今そんなね心の余裕がないけど、
そう
こんな時こそ、
うん、そう今やっぱりあのみんながよそ見してる間に自分がやるっていうのってすごい、うん、いいと思うんですよね。
いいと思う。
はい、それをね、うん、ちょっと思ってました。うん、まあでもだからなんかその昔のテレビ昔話をする人って若い人たちには嫌われるのかもしれないけど、うん、面白いですよ。
そうなんだよね。
うん、
バブルの話とか私も大好き。
どうですか、あなたの周りいません？なんかその教えてくれるレコード伝説のレコード業界マンみたいな人とか。
ああ、まあいましたよね。レコード音楽業界にいた時はね、いろいろと話、もうあの無鉄砲の話とか。
うん、
信じられないぐらいお金使ったとか、
うん、
ここでこなんかあとそれ本当かなっていうような各アーティストの
、はい、
あのほら俺はいいけど矢沢はどうかなみたいなのあるじゃん。本当なのかな、それ一回それ誰か本人に確かめに行ってほしいなっていうさのとかねあるじゃないですか、はいはい、ああいうのとかは聞くの楽しいですよ、
うん、
やっぱだから半分おとぎ話ですよね、
うん、
そこ
まあ盛られてるし、うん、絶対に
そう
なのそうなの、
ね
うん、
でそれをこう検証する時期に入ってきたんだろうなと思いますよ、
うん、
でそういう記事とかね週刊誌でたまに見たりとかもしますからね、うん、あの時話題だったら今どうなったみたいなね、
うん、
そうそう私としてはですねただ今もう埋蔵といえば埋蔵首ですよ
埋もれてるね。
埋もれてるよ。首が埋もれるのよ。
今、出してるけどね。
一生懸命。
掘っても掘ってもだね。
悪いけど、徳川よりは掘れるよ。悪鬼山よりは、私の首の方が掘れる。今もずっとこう、オイルを首に。
ショベルカーで。
そう、つけながらずっとやってるんですけど。
グイグイ
やって。これがさ、これがさ、堀井さん聞いてよ。なんか、思ったんですよ。すごいガリガリに痩せるのって、まあ物理的にも私無理だし、
うん、
精神も持たないし、あとあんま似合わないし、昔痩せてた時の写真とか見返してもちょっと私らしさはないんですよ、
うん。
私はこの感じでいいなと思ったんですけど、ただやっぱり中高年になってくると、首が埋まる、
うん、
そして背中の後ろにカバ肉って言われるんですけど、
うん、
首の後ろのところに肉がついてくる。で、顔が下がってくる？これなんだと思って、ちょっと真剣に私の中のしげさとか創作を始めたわけ、
うん。
首どうしようと思って、とにかく、で、お分かりになると思うんですけど、痩せすぎちゃうと胸が洗濯板みたいになって、
はい、
首に筋が入っちゃって、
はい、
逆にこう吹き込んでしまうってあるじゃないですか。うん、だから、これ考えようと思って、で、我々さ、写真撮られたりするじゃないですか。
はい、
でも、ほぼ引きの前進ってないじゃん。
そうですね。
よりじゃないですか。
うんうん、
だからもう、四十過ぎたら、バストアップが OK だったら OK っていう。うんうん、
まあそうですよね。
そうそうそう、うん。で、下半身は歩くためにある。
うん、
バストアップは、自分の容姿。バストアップそれが私の容姿っていうさ。まあ、後ろ姿とかも。で、首を今ね、すごい埋蔵首を掘り出すのに
でも、あの、始まってからずっとそうやってそこ擦ってますけど、はい、やっぱり効果出ますよ、ここ
出ますよね。
5分か10分でも。
うん、そうそう。それぐらい埋まってる。あと、今もう、あの、独身女の、
うん、
そしてこのコロナの、
うん、
自分のためだけに金が使えるという心をですね、
うん、
ね最大限に活かし、そしてこれを原稿とかにすればいいや、まあ、それで回収すればいいやと思って、ついにエステ配布に行き始めました。
それやったの、あなた。
やった、うん。
いつ、でもなんか今日上がってる。
そう、で、今ね、三段論法で言ってんの。もうね、やるんだったら、
一
回クール行こうと思って。そうなんですよ。で、やっぱ医療配布の方が絶対効くのは分かってたんだけど、ちょっと怖いっていうか、まだちょっとあれだったんで。
痛いよ、医療配布。
って言うよね。
絶対、うん、
絶対そうだ。だってさ、この間さ、医療配布検索したわけ。
痛いよ。
一回行ってみようと思って。で、したらさ、痛さを軽減するために、いいんでは、クリニックでは、消気マスクをって、あのさ、
そう。
消気ガス。
そうだよね。
歯医者とかあれでする。で、やばいよ。だから、いわゆる麻酔かけてやってるってのあって、ここまでしてやりたくないと思って、やめたんですけど、それで顔の、エステ配布をバンバン打ち、でもそれだけじゃあれなんで、筋膜。
え、それいくら？
それいくらだったかな。でも一回やっぱり。
1万ぐらい。もっと。
もうちょっとしたかな。てか一回目は1万円ぐらい。で、その後続けるとだけど、で、回数券買えば買うほど安くなるって言われたけど、はいはい、2週間に1回。で、1万5千とかだったかな。それで、あと、普通に、首こりみたいな、結局何が問題って顔、私のね、これ今、持論ね、医者じゃないし、プロじゃないからあれなんだけど、やっぱり肩首が私たちこの、パソコン人生ですごい前に来ちゃってるから、首が埋まるんですよ。
そうですね。
若い子たちはそれで動いたりとかするからいいけど、我々埋まったままじゃん。で、肩が内側に入ってきて、
すごい。なんつうんだけど、
巻き型になる、はい。親指がいつもこう内側に入っちゃってる感じ。はい、それで、そうすると背中が上がって、首の後ろに肉がつく、ストレートネックになる、頭ってすごい重いから、その分支えようとして首が太くなる、で、短くなっていく、みたいな。だからこの間首伸ばしストレッチやったじゃん、番組で。うーん、りょりょりょりょりょりょりょってやったじゃん。あれを続けたり、で、首の後ろのそのボコっていうところを取るためのマッサージ30分とかっていうのを定期的に、明日も行くんだけど。
いや、顔ったり、顔細くなってる。
そうなんですよ。それで、あともう一個、頭蓋骨から顔小さくするって
なって。
もう今これ、陸海軍で、軍隊、陸海空からもう完全一気に首を攻めに行くっていう。陸
が配布で海。
が、マッサージで、空が頭蓋骨からですよ。
頭蓋骨？え、コルギじゃなくて？
コルギじゃなくて、痛くすんのは、私の
頭蓋骨痛いじゃない。
いやいや、全然痛いの。すんごい柔らかいマッサージ。
え、頭蓋骨？寝ちゃうぐらい。
頭蓋骨？
頭蓋骨？
いや、言えてねえし。
頭
蓋骨？そう。いや、マッサージを、だけど、そんなに、ショベルカーで掘らない掘らない。どっちかと、徳川の中でも、こう、繊細にハケとかでこう、埋蔵品をこう、払うぐらいの感じ。でも、さ、40過ぎたぐらいの時にさ、私たち話してたけど、昔、何が楽しいって、30代、20代で全くピンとこなかったビタミンとかいうのをめっちゃ体感できるのがさ、
わかります、はい、
サプリとかね、はい、っていうのがすごい楽しいって話してたじゃん。あれと一緒でやっぱりちょっとやると、出てくんのよ、首。
私も行こう。なんかもう本当にイライラ溜まっちゃうと良くないですよね。うん、そうそうそう。
で、なんか一箇所だけだったら私やっぱ、首の凝りが本当にどこ行っても、道場破りみたいな首してるから、どこ行っても参りましたみたいになっちゃうから、一個だけじゃダメだなと思って、その、マッサージと、配布と、頭蓋骨っていう3箇所からやって、今首をの、首長くするとさ、
そうしよう。私ちょっと。
どうしてぐるぐる回して
。本当になんか超意地悪な女子高校生みたいなこと言っていい？超意地悪な。もう会社の中で一人だけ、本当なんかコブみたいにさ、なんか嫌な人がいてた。一人だけ。
これ言っちゃうの？これ言っちゃってる。
本当になんか別に接するわけじゃないけど、同じ空間でもなんかこう荒らす、もう本当に、無理無理無理っていう人が、まあいるんですよ。大人げない話なんですけど、もう超ストレスなの、それが。なんか。
今、美香ちゃん大変。今の埋蔵してる。私今埋蔵確認した。今、首をこう回すときに、ね。首をこう横にしてぐるっと後ろにした時に肩が上がっちゃってんの。それ埋蔵してるってこと。上がんないはずだから肩。
なんか私のなんて潜在写真があるじゃないですか、あれなんか友達に顔が置物みたいだって言われたんです。なんか首にポンって前の方に置いたみて、こういう風に写ってるよって。
首の前でちゃ
った。あれやめた方がいいんじゃない、ね、っていうのを言われたので、多分そういうことだと思います。写真撮ってても、
で首の下にさ、ここにいろいろ、二重顎とかさ、これ痩せればとかって違うのよ。だから前、この間も言ったけど、首の前が縮まっちゃってるから、首がどんどん前に来て、そこで肉がたるんじゃってるとか、
そういうことだ。
で、ぐーっと伸ばしてると、フェイスラインがガタガタになってくんじゃん。水彩画みたいに。だけど、よく触ってみると、首をと顎をつないでる皮みたいな、こう、腱があるんですよ。強者乳突筋っていう、この筋肉のところが、こうやって触っていくと、あ、張ってるから、ここだけ引っ張られてるわ、顔がっていうところがあるわけよ。で、そこをこう丁寧にオイルとかつけて伸ばしてあげたら、上がんだよ、顔が。
ね、すごいはっきりしてきた、あなたの顔。今までみたい
うるせえよ。なんで当社費の前言うんだよ。
なんか宙に浮いてる感じじゃない。そう。存在してる、ちゃんと。
だそうすると、首が長くなって、だもう痩せとかじゃないなと思って。もう首、埋蔵、いいですか？夢のある話させていただきます。
はい。
リスナーの皆さんには、みんな埋蔵首があるんですよ。
だから掘れば掘れ、掘るほど。
そうそう。あなたが七尾じゃない限り。
はい。
佐々木希じゃない限り、美香ちゃんも肩上がってきちゃってるもんね最近ね。
そうですね、よくない。
太ってる痩せてるじゃないんだよね。
うん、でもまあ私はもうちょっと肩の前に腰をちょっと、
あ、そうだ、どうなった？
え、もう私
言ってないに、あ、言ったじゃん、連絡くれたじゃん、あの近所の人、ね、近所の人に無理やり連れてかれたってやつ、
ね、あ、そう、近所のね、あのおばあちゃんがね、うん、8時半だって、夜の8時半だって言ってるのにね、うん、なんか私が言えば開かんのよっつってね、うん、開けてくれて、なんか開けてくれて、
電気で言ったでしょ、
電気ま、あ、これがあの、お年を召した時に流す電気ってやつだと思って。
シニアコミュニケーションとしての電気ね。
うん、そう。あの、電気を当てて、ちょっとさっぱり良くなったか悪くなったか、ちょっと全然わかんないんですけど、うん、まあでも連れてていただいたんですけど、うん、私ね、本当にね、最近ね、あの、世の中でやっぱりね、手すりって大事だなって思ったの。本当に。
手すりの優しさね。うん。
はい。歩いてる時の命綱感っていうか、うんうんうん、あ、ここに手すりがあったっていうことの、本当にね、うん、あの、なんて言うんでしょう、助かったっていう気持ちが、うん、そうなんですよね。
足元がおぼつかなくなってまいりますしね。
はい、
階段降りる時に、
はい、
あの、昔だったら、あ、電車来た、タタタタタタって何も見ないで降りれたのが。
手すりなんてあることも知らなかったでしょ。
そうそうそう。
大体もうこの辺の手すり、どこに、どういう感じでついてるかっていうのを、ここ2、3日で網羅したから。本当に。それも、やっぱりちょっとまだこう自分にプライドがあるから。う
ん、それプライドってんのか、ね。今井美樹怒る。
ちょっと気品を持って持つね。手すりを。
ふわっとね。あくまでこう、エレガントに。
そう。ちょっと、佇まいは、あの、バーみたいな感じ。あの、
バーでね、普通にこう、腰掛ける
よ
ね。
あの、ほら。
あ、バーっていうか、そう、あれがバレリーナの。
バレリーナのバーみたいな感じで、手を添えるね。うん、けど、まあ、手すりって重要だなっていうのは分かりました。
階段をね降りるときに、
はい、
目で見てるはずなんですよ、ね、目視してるのに、
はい、
足と目とちょっとつながりが悪くなってきて、
はい、
転びそうにとか一度踏み外しそうになるときあるよね。
ありますね。
あれ何トントントントンってさ、南北線とかの長いとこさ降りてる大江戸線だから深いに行ってるとさ、トントントン、あれあれあれあれあれあれあれみたいなさあれ何？あんなの昔なかったじゃん。まあ、大江戸線昔もなかったんだけどさ。
すってんころりんですよね、だから。
そうなるよね。
うん。いや、なんか危ないで、危ないですよ。
危ないですよ。
あの、本当紙一枚が命取りなんですよ。私も紙一枚でぎっくり腰やりましたけど、普通に私の先輩も、うん、家の中の紙一枚につるってなって、やっぱ骨折して、3ヶ月ぐらいギブスだったりとか、うん、やっぱりこう、紙、紙
一枚が。
紙一枚にやっぱりやられるんですよ、うん、私たちは。
紙一枚にやられるっていうのはすごく身の引き締まる話ですね。
そうですよね。うん、はい。
もう、大きな鉄の塊が飛んでくるとかそういうんじゃないんだと、
はい、そういうのはいいんです。うん、はい。
紙一枚。
小さいものにやられるんですよ。
仕事に、小さい仕事に。でんでん、つくしゃ紙一枚パー飛んでくる。捨て
小さいものにやられるでしょ
う、うん。うん。あるね。
うん。
気をつけないとね。
すごいね。あなたはそのなんかもう、なんていうの、休みなくやってるのね、それ。
こうやってるとですね、やっぱだんだん首が長くなってくるんですね。
いや、でもなんかいいよね。その、お金払ってちょっとね、ちょっと綺麗にしてもらうだけでね。
皆さんが、夫や子供という、
はい。
素敵なご家族と過ごす、代わりに私は一人で金を使うという、うん、湘南の風のよう、タオルのように経済を回すためにですね。稼いで扱い、稼いで扱い。
湘南の風の方、若旦那さんがこの前ラジオにいらしたんですよ。はいはい、
あ、そうなんですか。
もう湘南の風ではなくなったんです。
まあ、かなり、あれ、見た目も変わりましたよね。
あ、そうです。ね、もういろんなその、いわゆるこう、循環型社会とかに、すごく興味を持たれてて、そう。いろんなことしていて、なんかもういろんな問題をこうなんか 考えて取り組んでる人になっていた、うんうん、
でやっぱりあの記憶ってね止まってますからね私、うん、どんどん人は変化してきますから、
だからもう海派じゃなくて山派なんだなっていう人は
そこの派閥ね、うん、
人はやっぱり山に戻ってくんだなっていうのは、うん、ちょっとでも若い頃なんか海
まあそうだね、う
ん、海だなんだっていうけど、うん、やっぱなんか山に行くよね、
中高年の女性もあそうかもしれないですけど男性がとにかく登山始めますね、
いやもう本当に
あれ
うちの旦那も登ったからこの前びっくり、すがすがしくいい感じで帰ってきて、
何なの、
まさかあなたが登山するとは思いませんでしたっていう人なのに、生き生きと登ってきたもん、
何なんですかね
弱い50、
うん、自分のペースでできるとか、うん、なんだろう、あの一人になれるとか自然と触れ合うとか、うん、何なんでしょうね、突然山登り始めますよね、
4人ぐらいで登りに行って帰ってきてちょっと、うん、ミカちゃんもやろうよって、うん、ミカちゃんって呼ばれたのもびっくりしたし、なんで生き生きなんで生き生き生き生き若返って帰ってきてんのと思って、
大場さん聞き始めたんだよ、なんだしあの内緒 で私がミカちゃんミカちゃんって言ってるからミカちゃんって言っちゃったんだよ
聞いてないよ。
聞いてるんで、聞いてるんで。怖いね。家族に聞かれて、
いや、っていうか、本当に、山に登りますね、うん。あなたが言ってたカルガモ会じゃないですけど。
そうそうそう。うちの母親のね、あの、歩き歩きカルガモ会っていうね、よくわかんない会をやってましたから、母親も。そう、あの、男性が山登る話はすごい最近よく聞きますね。あの、都心に近い、低い山ね、檜原村とかあっちの方とか行ったりとかして、あの、一日でちょっと登って帰ってこれるようなところに行って、で、そこにまたなんかさ、うん、ほら、テント買ったりさ、
そう、
メスティンじゃないけどさ、なんか火つけるの買ったりとかさ、
うん、
どんどん増えてきますよね、ものがね。まあでも、それで楽しいんだったらね。
うん、
でも、あれだよね、中高年の趣味って昔から登山とかあったんだろうけど、なんだろう、飲む、使うみたいなところからさ、一人で山に登るとか、お友達との山に登るとか、ずいぶんヘルシーな方に行ったよね。
う
ん、
そうだね、
うん。なんか、中年女は首を掘る。我々は登る、山に登るんじゃない、首を掘るんですよ。いや、なんかだから、ちょっとやっぱり、手をちょっとかけるっていうことの楽しさみたいなのが分かってきましたね。
いや、そうですね。うん、
昔だった、だからもう、3日後に10キロ痩せるみたいなさ、バカみたいなことばっかりやってたけど、そうじゃなくて、こう、なんか、何かしながら。
毎日毎日。
そういうのできる人いたじゃん、昔から。うん、私、全然だけだったらやったんだけど、ようやく、この年になって。
いや、全然違う、やっぱり5分、10分やっただけで。
だから、それぐらいむくんでるし、我々は、の首は埋まりやすいんだよ。徳川埋蔵金見つけてほしくない？ね、私たち首が掘れるんだったら種も掘れるんじゃないの？
ねえ、ねえ、ちょっと見つけてみない？二人で。
ね、大場さん
おかしくないね、私たちさ、ね、埋蔵金見つけたらおかしくない？
あったよ、つって。ねえねえねえ、あったよ、つって。これでしょ？
ねえ、なんか夢があるよね。うん、ねえ、あの人たちなんか土日通ってるらしいよ。え、なんでなんで。なんか埋蔵金見つけに行ってるらしいよ、
ね。最初はさ、さっきの話なんかさ、登山ってことにしようよ。赤城山を登るっていうさ、中高年の趣味あるあるみたいな感じで行って、
ただ
掘ってるっていう。
掘っていいか問題はあるけどね。そうね。人んちの土地を
誰の山だっていう話だからね。
勝手に掘っていいか。なんかさ、水野さんっていう人がさ、うん、代々掘ってんのよ。赤城山。赤城山。
埋蔵金を
で、三代目の水野さんで止まっちゃったわけ。
あら。
なぜなら、あの人が敗北したから、重里ちゃんが、
重里ちゃんが
敗北したから、うん、水野さんはもうそこでストップしたんだけど、
うん、賢明だったねとも思うけどね。
だからまず、うん、水野家に義理立てしないと、私たちは赤城には手は出せないから。
てかまず撮影しに行って、
赤城ちょっとやっちゃって。
柿山持ってこいよ。東京のお柿でございます。柿山ですって。
柿山ですが、赤城山、ちょこっと、やらせていただいて。
山は山でも柿山ですが、って、美味しい話を持ってきました、だって。詐欺師じゃん、完全に。でもそれでね、見つかったら、大体さ、あの、ちょっと昔のことすぎて、記憶がぼんやりしてるんだけど、徳川は本当に埋めたの？
え？
徳川は本当に埋めたの？
埋めたの、これもう聞いたんだけど。
私も同じ質問をしたの。
ですよね、ですよね。そもそも埋めたのかの？
そもそもあったの、うん、って言ったら、やっぱり家康がその江戸を作っただけ、うん、私も歴史全然知らないんだけど、はい、日本中の金を集めたらしいのよ。
はいはい。
それを、あの、江戸城に置いたんだって、これさ、うんうん、これさ、
見てきたみたいに話すけどね。
これさ、歴史のきっと、あ、古典ラジオ？古典ラジオの人たちじゃねえよ。古典ポッドキャストの人たちじゃねえよって言ってたかもしれないですけど。
ちげえよって
。私が2時間前に聞いたほやほやの話は、
フレッシュの話だ。
そう、現場の最前線にいた人だからね、悪いけど。は、だから江戸時代に徳川家康が、日本中の金を集めて、江戸城に置いたわけよ。
はい。
それ江戸城だったか知らないけども。
まあ、城に置いたわけよ。
して、それは一切、その、なんていうの、戦とか何とかで、手をつけられない金だっていう風にして、埋蔵、うんうん、あの、置いといたわけ。うん、それが、やっぱり、慶喜が、その、あの、江戸大政奉還とかで、その、江戸を明け渡した時に、なかったらしいのよ。う
んうん、なくなってたの？
もう。だから、その時に、持ち出したっていう、なんちゃらっていう人がいて、うん、その人が処刑されたわけ。お前どっか隠しただろ
う、うんうん。
で、その隠した、その人の手紙なんか古文書みたいのが赤城山に埋まってるっていうのが後々出てくるの。
うん。
それで、もう祖先が掘り始めて。
水野さんが。
はい。
へぇ
だからまだ埋まってるはず。
まだ。
ピーピーなってたから。
そうだよね。金属発達式ね。
ピーピーなってたから。
しかも超能力者もここですって言ったわけでしょ？これ、出てきたらロマンだよね、やっぱりね。
うん、まあ本当にね、私ももう時間も、生きてる時間もそんなにないから、うん、この10年、20年を何に使おうかって考えたときに、うん、まあ先週もいろんな夢の話はしましたけど。
7つしか出てこなかったですね。
でもあるなって思った、そのなんつうの。
徳川埋蔵金を掘り起こすっていうね。
そう。だから誰も、バカだなっていう人いるじゃん、なんか。
はい、
なんかみんなが信じてくれないものに一生懸命になって。
うんうんうん、ドンキホーテ的なね。
そうそう。バカだ、あいつをもうずっとやってんだよ、うん、風に、みたいな。
うん。
それはあるよ。生き方の一つとして。
生き方としてあるよね。
はい。
あるよね。
ありますよ。
うん、私はいいと思います。やっぱこのご時世、
うん、
現実現実、今日明日って言ってるところでやっぱり。
あ、本当に掘ってくれる？本当に。
いいよ、いいよ。面白そうじゃん。私人生そうやって無駄遣いするの好きなんだよ、結構。
本当に掘ってくれる、うん、一緒に。
やろうよ。でも、水の家もがっかりだろうね。うわぁ、10年経ったら、テレビじゃなくて、ポッドキャストかっていう。ラジオすっ飛ばして、ポッドキャスト
か。あ、いいね、うん、ポッドキャストでやるといいね。
うん。
なんかね、想像しく、なんかこう。
デデーンみたいな。
ダイヤークスみたいな。
デデデーン
やる
の。あの昔のさ、アマゾンへ少数民族みたいな、ビャーンって真ん中から出てくるタイプのさ、フォントのさ、テロップで、ビャビャーンっつって。それをみんな頭の中でイメージしてくださいって。
じゃあ無駄に超能力者呼んでこ
う。呼ぼうよ。うん、でもさ、先にその超能力者をスタジオにお迎えして、
あ、
どれくらいの超能力があるかをさ、
いいね、
検証しようよ。
あ、ちょっと、一回。さあ、この番組超能力者呼んでこようよ。
さて、昨日私が食べたものは何でしょうか。超能力何が使えるようになりたい？
超能力、うん、超能力、明日の株の値上がりとか知りたい。
ああ、じゃあ未来が見えるっていう超能力がね、使えるようになりたいってことね、はい、私はね、超能力はね、人の、ああ、でも人の気持ちが読める超能力、ちょっと、
やだ、
ダメだよね。
いちいち引っかかりますよ、ね、そんなの。
そうだよね。
全部。
うん。あ、堀さん今、こうやって優しく私に言いながら頭の中で、うん、あの、今日の夜の献立のこと考えてるとか、わかるよ、すーちゃんって言いながら。
うん、うん、だって全部そうじゃん。
そうだよね。うん、だ人の気持ちはわかんない方がいいんだよね。
うん。
なんだろうね、どの蝶の。
でもなんか、あとあの、ペットと話すとか、ほら、よくいるじゃん。
ありますよ。それこそ動物奇想天外じゃないんじゃなかったっけ、志村動物園だっけ、あれは。
いますよね、うん、真剣にね。
う
ん、
そうそうそう。
でもそれはちょっと、やっぱり。
人間以外で喋れるってことね。
そうそう。興味ありますよね、うん。本当にそうなのかなって。
私でもね、やっぱテレポテーションがいいな。
へー。
だってもう、 通勤とかめんどくさくない？こう部屋からパッつったら TBS とかさ。
あんたそこに住めばいいじゃん。そしたら大概お金も持ってる。
それも T、そういうテレポテーションじゃないんだよ。なんかパッてやったら好きなところにパッて行けるっていう。
ああ、まあそうですね。
うん、壁をすり抜けたりするのは別にいいじゃん。うん、そんな能力いらないじゃん。飛べる？飛べるのもね、別にね。
うん、特に、うん。そうね、うんうん。
だから私は、やっぱり遅刻がなくないじゃん、そうすると。
うん、
今行きますって来るんだから、うん。今会いに行きますって言ったら、パッて来るんだから。マリリンに会いたいって言ったら、パッて会いに行けんだから。
いやいや、完全にその辺、そこに住んだ方がいいと思うよ。このブースの中
に。ブースの中に。それ迷惑だからね。不法占拠だからね。さて、先週ですね、皆さんから募集しました。はい、親から言われた忘れられない一言、うん、これがですね、
はい、
ちょっと想定外で、
はい、
なんと、100通以上メールが来て、
すごいありがとうございます。100
通じゃ聞かない。150、200ぐらいある、これ。
ちょっとしっかりいついつ本当に私たちは読みますので。
はい、読ませていただく。
はい、
さっきも、
この前も読みましたけどね。
あの、なんですけど、
はい、
この中からいくつかしたらこれどこまで読めるかなって話ではあるんですが、
うん、
読んでいきたいと思います。
うん、
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。毎週ゲラゲラ笑いながら楽しく聞かせていただいています。ラジオにお手紙書くのはこれが人生初となります。
ありがとうございます。ありがとうございます。
親に言われた言葉で思い出すものがあります。うん、母親から言われ続けた言葉。汁だけでも飲みなさい。
わかる。名ゼリフ。
母は毎朝バタついて朝ごはんをごとおる私に、絶対に無理やりでも何かしら食べさせる人でした。味噌汁の具はとりあえずいいから、栄養が溶けている汁だけでも飲みなさい。そんな意味で毎朝聞かされていた言葉です。当時はうるさいなと疎ましく思っていました。大人になって咎めるものがなくなり、朝は食べないか、コンビニで買って食べるか、雑に済ませるようになりました。朝から味噌汁を作る気力もなく、汁だけでも飲みたいなと思うこともしました。親の言葉を浴びているうちは、呪いのように感じても、呪詛のように感じても、思い出になる頃には拠り所になったりするものだなと思います。朝から誰かの作った温かいものを飲めたのは幸せなことでした。
うんうんうん、
今ならわかります。美香さんが先日の放送であまり目立たないでという趣旨のことをお母様から言われたとおっしゃっていましたが、これは特に北東北だからという背景も影響してはいないでしょうか。
はい、
私も北東北出身ですが、やはり母親には口には出さずとも変な目立ち方をすることが田舎では命取りになるという意味で、私が派手なことをするのを嫌っていたように記憶しています。娘を守るつもりで、言われのないつまらないことで下手に標的にならないようにという意味でそうおっしゃったのではないでしょうか。そんな中でアナウンサーとしてご活躍されている現状、本当に親の言うことなんてあまり効き目がないのだなとわかります。これは全く悪いことと思いません。突き抜けて自分が楽しんでしまえばこちらのものというか、私も結局母の望むようには育たず、心配と迷惑をかけ同士でした。
うん、
でも私の人生は母のものではないし、母から言われた言葉だけは自分を守って言ってくれたことだなとありがたく胸に残しておく。で、こんなこと言ってくれたよねと時々思い出して本人に伝えてみたり、これだけで十分かなと思っています。暑くなってきました。お忙しいと思いますがご自愛ください。
ご自愛ください。いい言葉。
汁だけでも飲みなさい。
気が引き締まる。
すべてがここに詰まってるね。名作ドラマ、うん、汁だけでも飲みなさい。
キャッチーです。
私あの野球で汁だけでも飲んでこう、行こう、声出していこう、汁だけでも飲んでこう。毎朝言いたいよね。汁だけでも飲んでこう、汁飲んでこう、汁飲んでこう、元気出そう、汁飲んでこう、
汁。
あのありがとうございます。親に言われた言葉で忘れられない言葉、次々ご紹介していきたいと思います。本当に。スーさん、オリさん、こんばんは。おばさんネーム、横かしこさんですね。うん、小学校の時、母からよく言われていたのは、10秒超えたら爆発するよでした。
え、何が？
食いしん坊だった私は、よく意味もなく冷蔵庫を開けては食べ物を物色する癖がありました。それを阻止したかった母は、ある時から10秒以上冷蔵庫の扉を開けていたら爆発する仕掛けになっているんだよと私に言い聞かせるようになりました。
うん、
素直だった私はすっかり怯え、以来冷蔵庫を開けるたび10、9、8、7、バーンとカウントを刻むように。かわいい。ただし案の定その効力は長くは効きませんでした。うん、母が食事の支度で10秒以上開けていても特に何も起こらなかったのを見て気づきました。つくづく親の言葉は当時絶対でしたということで、
うんうん、
ね、
ね、体で覚えてますから耳で
本当に。
ね、これ、はじめましてありがとうございます。はい、僕は山梨のカブトムシ大王51歳です。
こんにちは。カブトムシ大王さん、こんにちは。
これメールだから大丈夫だけど、うん、人に言っちゃダメだよ。
本当で、僕は山梨のカブトムシ大王です。
51歳です。僕の王妃がオーバーザさんの大ファンでして、
誰
だって大王のほら奥さん
あ王妃ね
以前からお二人の話題を日々王妃から聞いていたのですがついに今夜7月9日一人でマスクをしながら漆黒の闇の中カブトムシハンティングをしながら大場さんデビューしました
ちょっと待って
どういうことどういうこと、ねね、
カブトムシの王様なのに自分でハンティングしに行くの
ひどい
家来を見つけに行くの
ひどいもうねお二人の掛け合いは大笑いの連続でなかなか息が吸えなくて涙が止まりませんさてテーマですけどね親から言われたら忘れられない一言と言ったら僕が高校生の時父親に何事もシコシコやるんだ毎日毎日シコシコすることが大事なんだと言われたことが忘れられません、うんうん、シコシコってあの意味しか思い浮かばないのですがあの時親父はどんな意味でシコシコと言ってくれたのか、うん、お二人だったらどんな風にシコシコを
お前も言うなよ何度も
何度も
何度も
そうそう
書いてあるんだもんね
違うくないですか、うん、普通のあれなんじゃないのシコシコって
コツコツ
多分そうだと思いますよ、うん、ちゃんと正式ななんかちゃんとしっかりコツコツしっかりみたいな意味あるんじゃないかな、うんうん
まあ、だからしっかりコツコツやってる人もいるんじゃないですかその行為を
あーなるほどね
そういうところからみたいな
はいはいはいだからそっちが後
ついてないから分かんない
ですよそっちが後だと思いますよ、
う
ん、
そうですよ、うん、本来はじゃあシコシコ冷麺とかどうなんですか
えシコシコしてるって言いますもんね麺シコシコじゃんって言いますよね
そうそう、う
ん、
あれは
だから無駄のない動きっていうことなんじゃないですか
違うよあのが
どういうことですか
シコシコ冷麺は歯触りじゃないですか
あシコシコしてるって言いますよねだからそのそれ自体にそういう別にいやらしい意味はないと思いますよ。ないですよ。そう。お父様が言ったのは合ってると思いますよ、
うん。で、ちょっとこうなんかね、ちょっとラジオのリスナーさんとかでもいますけど、
はい、
なんかちょっと言うとそれがいやらしく聞こえるみたいなことでね、
はいはい、
何言ってんだって話ですよ。
はい。なんでしょうね。
思考を踏むようにとか、
ね。そうそうそうそう、うん、多分そういうことだと思いますよ。なんかあるんですかね、全然そのいやらしい意味じゃなく、
ないですよ。
あると思いますよ。
そうですよ。
だからお父様は、正しいです。
そう、
ね、
お父様正しい
本当に
男性の方からですね2通いただいておりますまずこちらの方おばさんかっこはてなネームって書いてあるんですけど、まあ、男性ですからね、うんうん、おばさんネームアシペタジーニ28歳男性スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。お二人もよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。お疲れ様です。ありがとうございます、
うん、
親から言われた忘れない一言足洗ったです私の母は潔癖症で外からの菌を家に持ち込むと極端に嫌がります。そのため我が家では外から帰ってきたらまずは玄関先でズボンと靴下を脱ぎ、つま先立ちのバレリーナ歩きでお風呂場に直行、そこで足を洗って部屋着に着替えてから出ないとどこにも座ってはならないという母ルールがあります。ちなみにカバンやリュックなどもリビングの一角のある決められたゾーンに新聞紙を敷き、その上に置かないといけませんでした。思春期の頃はめんどくさいとたまにサボることがありましたが、その度に足洗ったという確認のジャブが飛んできました。なんか別に悪いことをやめたとかそういうことじゃないんでね、比喩じゃないんだね、本当なんだね。私は特に足に汗をかきやすく、暑い時は足がペタペタしているので家族からペタジーニというあだ名をつけられるほどの汗かき。それいえ私に対する母の警戒レベルもマックスで、実家に住んでいた時は毎日足洗ったの厳しいチェックが入っていました、
うん、
現在は一人暮らしを始めて11年になりますが、
うん、
母の厳しい教育のおかげで未だに玄関先で靴を脱いで足を洗う習慣が身についています。
えー、すごい。
また結婚して持ち家に住んでいる兄の家に遊びに行った時にも毎回兄から足洗ってと言われます。こうやって一家の伝統を受け継がれていくのだと強く感じた瞬間でした。
足洗わされたいんだよ親から。だから家によるんでしょうね。
私もすごい足洗えって言われてた記憶あるわ。
入ってすぐ、
うん、帰ってきてすぐ足洗ってきなさいっていうの
が、言われたことないです。足洗えって、
なんか風呂場に行って足を洗うっていうのをやってた気がするな、子供の頃。
でもなんか私の知り合いでやっぱりママ友が、うん、裸足で入ってきたっていうことに対してすごい怒ってたことがあって、うんはいはいはい、うん、嘘嘘と思って、私妹の家とか普通に裸足で入ってくんだけどと思って、人ん家とか、うんうんうん、だからなんかそんなあるんですよね。
私友達ん家行くときに母親に小さい靴下持たされてた。裸足で靴履いていく夏とか行くんだけど、引っ越し業者、そうそうそう
そう。ゼロ一二ゼロでなんだっけ、
いろいろあるからね。その後いっぱいあるから、アートから何かいろいろあるから。大体全部0120だから、引っ越しセンター。03から始まる引っ越しセンターなかなかないから。 で、友達ん家行くときに、あんたそのサンダル履いてくんだったら、相手のお家に上がるときに、裸足だと失礼だから靴下持ってくださいって言われて、友達ん家で私だけ短い靴下履いてるみたいなときあったよ。
いや、ちょっとそれ人ん家で違うだろうね。うん、私だからなんか私は逆にスリッパ履かせるのが申し訳なくって、自分家のスリッパを人に履かせるのが申し訳ないから、人が来ても旦那の知り合いとかが来ても全部裸足で上がってもらっちゃっても全然大丈夫だし、でもきっとそれが嫌な人もいるんだろうね。
スリッパでも、スリッパってさ、お客さん来客用のスリッパってあるじゃん。だけど、まあその来客ごとに洗ってるわけではないから、嫌がる人は嫌だろうね。
じゃあ毎回あの使い捨てのホテルのスリッパみたいな、
もしくは毎回目の前で UV ライトみたいで消毒してフィーンって消毒してるとかさ、
めんどくさい。
ご時世ご時世。
そうですね、
これあとにすごい好きなんですよ私。ラジオネームアリさん、スーさん、ミカさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせております。 VIO ではなくヒゲの脱毛しているんですが、自分のヒゲに白髪があることを知りショックを受けている37歳のおっさんリスナーです。忘れられない親からのフレーズ、いろいろの色でいいから教えてです。よく学校から帰宅すると母から今日は何があったと聞かれます。自分が口下手で説明が苦手、また面倒くささが合わさり、いろいろあったというと上の言葉が飛んできました。で、なんだかんだ多くのことを話していた記憶があります。男三人兄弟の真ん中なのですが、兄の思春期を経験した上での母なりの対策だったのかなと思います。あとは最近お弁当作り大変じゃなかったと聞いたところ、あんたは毎日残さず食べるので作るのが楽しかったと言っており、子供が思っていることと親は考えていることは違うものだなと思った次第です。クーラーの効きすぎで中と外の温度差が気になる今日この頃ですが、お体ご自愛ください。ありがとうございます。いろいろの色でいいから教えてって可愛いね、お母さんのね。
いいね、いい言い方がいいですね。
いろいろあった、
ちゃんと言いなさいよとかじゃなくて、ね、
そう
ね、ね、あ、これはちょっと、スーさん、ミカさん、こんばんは。
こんばんは。
毎週金曜日夜ご飯を作りながら聞いています。至福の時です。働きながら博士取得を目指して論文に読み読みカキカキしている33歳のニョンコです。
お疲れ様です。
記憶に残る母親の一言は、私が高校生の時に、何がきっかけでこの話になったのか覚えていませんが、子供のいる良さをさらっと語ってくれたこの一言、子供と一緒に自分ももう一度人生を生き直しているような気がしていいよと、この年になっても自分のこといっぱいいっぱい、結婚する気配がない全くない私ですが、折に触れてこの言葉を思い出し、私もこの母の気持ちを経験してみたいなと、ほのかに母になった自分を想像したりしています、この母の言葉は、私にょんこがいてくれたよかったということを遠回しに言ってくれている感じがして、とても好きです、自分の人生を生きつつ良い出会いを期待したいと思います。これからも放送ずっと楽しみにしています。いいです。
これさ、今回メールその100通以上来て、結構衝撃だったのが、4分の1くらいかな、半、もちろん3分の1まで行ってたかな、いや行かないな、あの結構ネガティブな、
あ、そうですね、
言葉を言われて、それが忘れられないっていう人もいたね、
そう。でも私その半分ぐらい言ってるからね、子供に、
やめろよでもちょっとさ、そのニュアンスと違う、なんか堀井さんがよくふざけて言ってるのとはちょっと違うっていうか、はい、
ああ、ちょっとね、あの深刻な、なんかそのエピソードごとちょっとど、これはどうなんだろうっていうのもありましたから ね、
あの放送ではお読みしなくても私たちは全部目通して読んでますんで、ご心配なくなんですけど、いやだから結局親がね、そのなんだろう、子供が活躍するのをちょっと嫌がったりとか、あとその目立たないようにしてくれみたいな、その悪いことしないでっていう意味で言われてたのかと思ったら、そうじゃなくて、なんかいいことでも目立たないでくれみたいな意味もあったんだって大人になってから分かりましたっていう人もいたし、まあいろいろだなと思うんですけれども、親からよく言われた言葉、30歳のおばさんの卵、ラジオネーム年中そうめんさん。私が子供の頃母から言われていた言葉は、日頃のご愛子にお答えしなさいよです。肩を揉んでほしい時の母の口癖です、自分の肩をポンポンと示しながら、さああんたたち日頃のご愛子にお答えして、ほらほらと言ってくるので、弟たちと一緒に夕食後に母のめちゃくちゃ凝っている肩を揉んでいました。小さい時はご愛子が何かわからなかったものの、わかるようになってからは、なんと母らしい言い回しなんだろうと内心ちょっと受けてましたし、今は私も飼い猫に向かってよく言っています、最近ことあるごとに
今の自分の声お母さんそっくりだったなとか、今の言い方お母さんみたいだったなと感じ、一方で母に会うたびに母はどんどん祖母に似てきたなと思います。そういう三代の血のつながりを面白く楽しく思える親子関係でよかったなとしみじみ思っています、ということで。母親に声が似てくるってめちゃくちゃあるよね。
はい、ありますね。
時々ゾッとするもんね。ああ、
うわ、死んでるはずの人の声、私の内側。
でもそういう声だったの、じゃあお母さん。
たまに、そう、ハスキーだったし、たまに自分の声聞いてると、うわ、母親の声そっくりだなって
思う。なんか声ってほら、記憶からなくなっちゃう、写真と違って、うんうん、ね、で私たちの時代はそんなビデオとかなかったしさ。
8ミリはあったけどね。
8ミリはあったけどね。なんか自分の小さい時の声とかあんまり聞いたことないじゃない。
カセットテープが1本だけ残ってるかな。それ以外はないけど。うん、
あ、そう。
すごいおかしくて、そのカセットテープが。うん、私がなんか遊んでるのを親が録音してて、それ母親がそれ横に向かってなぜかナレーション入れてるんだけど。今、私がね、スーちゃんは、兄弟に興味津々みたいな感じで。
京都大学ってこと？
違う。鏡の方だよ。
びっくりした。
2歳児、3歳児、京都大学知らないよ。
教育と思って。そうそうそう。
だったら東大の方が近いよ。徒歩圏内だよ。で、兄弟に夢中ですとかつって。で、なんか、私の声がだんだん震えてくるの。ああ、みたいな。で、そうして、これは今、スーちゃんが兄弟に登ったり降りたりをしているから声が震えているわけで、私が虐待しているわけではありませんって。誰に何の言い訳してんだと思って。
あ、でもいいね。声が残ってるっていいですね。
あなたはなんか声残りまくるからさ。ただ声が、声色がたくさんあるから、親、子供にしてみたらどの声が親の声だかわかんない。
なんかあの、私、ほら、自分の声は聞いたことない。ちっちゃい時の声は、うん、残ってないから知らないんですけど、あの、息子のちっちゃい声、うん、もう今息子なんてすごいのぶとい声でさ、喋、うん、ってるから、小さい頃の声とかちょっと全然忘れてて、うん、この前なんか妹の家に行ったら妹がなんかこれね、聞いてよって言ってビデオを持ってきてくれて、私たちほら昔のビデオだからもう、なんかデータに変換してないの、うん、あの昔のビデオ、うんうん、
ちっちゃいやつね、
ちっちゃいやつのまんまにしてて、うんうんうん、で、はい、見る機会もないからもう全然最近見てなかったんですけど、ね、うん、なんか妹がそれデータにしてて見せてもらったら、うん、なんかすごいもう息子が可愛い声で、うん、お母さん僕おこげが好きおこげが好きって言っててあーもうなんて可愛いんだろう、
それが今ではのぶとい声になり、
どこに行ったんだよあいつと思って。なんかだから声ってすごい、昔の声ってね、うん、また独特の写真と違って、ああこうやって喋ってたんだっていうのね、
あるよね、
ありますよね、
うん、息子の場合は特に声変わりがあるから、うん、特にどこ行ったんだあいつなんだろうね、うんうん、娘と違ってね、
そうなのそうなのね、
ね、
こちらすみません、初めてメールします、まだリスナー歴短いです、夜子供を寝かしつけた後の楽しみに聞いていま す,
ありがとうございます。
いいですね、なんと明日の昼までがメールの締め切りとのことで慌ててメールをしていま す,
います
ごめんなさいね、拙い文章をよろしくください、いえいえ、純子さんですが、母から言われた忘れられない言葉、私はあなたはエリちゃんの引き立て役だものねです。
え、
中学生の頃、近所で仲の良かったエリちゃん、確かに可愛くてモテました。私は確かにブサイクです。でもそれ普通親が言いますか？あの頃はふーん、エリちゃん可愛いもんなって感じで聞いていましたが、高校生になり周りの女子たちがみんなとっても可愛いことに気づき、自分の顔にかなり劣等感を抱きながら高校生活を過ごしました。くしくも高校でも仲良くなった美人ちゃんの名前もエリちゃんでした。今思うとエリちゃんの隣にいた私、よく男子にいじられていました。あの頃は男子とも気軽に話せるから楽って思っていたけど、あれからかわれていたんですよね。あとエリちゃんに近づきたいのに近づかないから私をからかって近寄ってきたんです。美人が私のそばに寄ってくるのは私が引き立て役だからって思って過ごしていました。母に言われたあの言葉で本当に本当に自分に自信をなくし下を向いて生活していました。忘れられないです。この劣等感を何かにぶつけようと小説まで書きましたとメールを打っていて、もう卒業して20年以上経つのに昨日のことのように思い出してきました。怖い怖い。私も2人の息子の母です。息子たちへの言葉の投げかけ気をつけようと思います。
そうなんだよね。そっか、なんか親の言葉っ
って、その何気なく言ってても、そっからどんどんさ、うん、根が生えてくんだよね。
うん。そうだね。
親はポンと言っただけでも、ただ小石を投げた、まあ何の意図もないと思ってても、
うん、
それが芽になり、根を生やし、
うん、
芽が出てきてっていう。で、上に生えたものは、大人になってからでもどんどん取れるんだけど、芽につくものは。生えてしまった根っていうのがなかなかね、抜けなくて。また新しい芽が出てきたりっていうので、
うん、
なかなか、厄介だと思うんですけれども。
もうなんかその時のなんか、そのどういう状況で言われたかとかも全部思い出しちゃうよね。うん、その嫌なことがあってね。うん、
ただ、その一つ思ったのは、
うん、
男子はエリちゃんに話しかけたいけど、話しかけられなかったから私に話しかけてたんですねってあるけど、
うん、
そういう人もいたとは思う。いたと思うけど、全員ではないと思うよ。
うん、
本当に。
うん、本当に、うん、好きだからとか楽しいからとか。
そうそう。
純子さんと喋りたいとかね、
う
ん、
そう、全然そこまで考えてない、うん、なぜなら、問題発言になるかもしれないですけど、
うん、
なぜなら中高生の男子はそこまで頭回らないから、
うん、そうそうそうね、そうね、そこに近寄って、ね、お近づきになろうとかそういうのは考えない、ただただ喋、
ね、
りたいからっていうね、うん、
単純に話しやすいからとか、
うん、
の人も絶対いたはずよ、
うん、
なんかやっぱり私もさ思うんだけど、自分のさ、なんつーの、人生ってこうだったって言ってさ、勝手に、まあ、自分で解釈してストーリーができてんじゃん。こういう時こういうことがあったとか、嫌なことがあったとかって。だけどさ、当時一緒にいた人から見ると全然違う話なんだよね、
うんうん、
で、あ、私そんなに楽しそうだったんだとか、
うん、
私そんなにすごい自分では劣等感の塊で二軍みたいな感じだったけど、あ、周りから見たらそんな風に見えてたんだとかいうのってあるからね、
うん、
だからその自分のエディットした物語で自分を苦しめないっていうのは結構大人の大事な、
うん、先人の教えです、
うん、と思いますよ。
はい、
ラジオネームロースペックさん、はじめまして。4月に育休を終え、うん、仕事をしながら小1と1歳の姉妹を育てている31歳のおばさん、出起尻尾学さんです、
はい、
まだ全然ちっちゃいんで DNA ですよ。
そうです、そうです。
親から言われて心に残っている言葉、小さい頃不注意でお皿を割ってしまった時、母はいつもお皿割れないと陶器屋さんが儲からないからねと言い、私を責めなかったことです。キングオブお母さん、クイーンオブお母さん、すごいね。実はこのお皿は割れないとという言葉の出所は母ではなく、母も小さい頃に祖母から言われていた言葉なんだそうです。陶器の町に住み陶器屋勤めをしていた祖母からしてみれば、ただ事実を言っただけとも考えられますが、子供心の絶対絶命な状態からそっと両手で助け出してくれるような言葉でした。
うん、
そんな祖母は今年2月にこの世を旅立ち、今ではもう言葉の真意を聞くことはできませんが、祖母から母、母から私に繋がれた言葉とともに、他人の失敗を責めずかえって安心させようとするマインドは、うん、私も娘たちへ受け継いでいきたいと思っています。
うん、
陶器の町に生まれて陶器の町に育ち、
ね、うん、
お皿が割れないと陶器屋さん盛り上が、うん、儲からないからねって、
うん、
なんて素敵な話でしょ。言いたい、こういう人に私はなりたい。
そうだね。こちらはスーサミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
38歳絶賛独り身のおばさんです。じゃないですか。初めてメールさせていただきます、
はい、
前回の放送で来週やろうと言おうと言いながら突然始まる中森明菜さんのイントロ我慢できなかったね、はい、そして急に番組のエンディングとなり、おやおやとなっていたところ、美香さんの安定の美声オーバーで番組が終了し、やっぱり大場さんのこの感じ最高と終わってからも一人ニヤニヤしておりました、
はい、
そして今回私が母親からずっと言われていた言葉を聞いていただきたく初めてメールいたしました。ありがとうございます。よそはよそ、うちはうち。
来ました、福はうち。
もうこれ名ゼリフだから。
結構来たよねそれね。
そう、うん、ねえ、
何つもあった。
金の切れ目が縁の切れ目。
怖いわ。親がそれ言うの怖いわ。
いると思った時に、なんだっけ。
いると思うな、親と、なんだっけやつ。
いると思うな、親と、徳川埋蔵金。
首は埋まっているけどね。
あると思うな、徳川埋蔵金。
違うよ。
米を残すと目がつぶれる。あ、私これ言われました。
米を残すと目がつぶれる。はい。
この三つは未だに言われていますし、うん、幼い頃からずっと言われ続けています。親でも子でもお金を貸し借りしたら、ちゃんと借用書は書かなあかんと言われてきましたし、三、
うんうん、
つ目に関してはトラウマみたいになっていて、ご飯は残せなくなっております。 暑くなってまいりましたので夏風邪など召されぬようお体ご自愛ください。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやーこれはもうなんていうの、名台詞っていうか、やっぱり私たちのね、うん、もう例のやつっていう感じですよね。
よそはよ そうちはうちっていうね、うちはうち、
はい、
人によるっていうことですよね、うん、本当に。こちらはですね、
はい、
ラジオネーム祖師ヶ谷サバランさんですね。
はい、
まあ、こんばんちは、初めて投稿します。30代の私が母によく言われていたのは諦めが早いです。これ親よくない、諦めが早いわ、
言います、すぐ諦め、私も言います、
こらえしょうがないです。なんて言うんだっけ、そういうの、諦め、すぐ諦めるとか、我慢が足りないとかね、言われますよね。
はい、
幼い頃私は勉強や友人関係でめんどくさいなと思ったらもう頑張るのはいいやとなり、自分が楽になれる方を選んでいました、うん、その度に母にはあなたは諦めが早すぎる、根性つけなさいと言われ、確かに母の言う通りだと思い、10代20代のうちはそれなりに頑張っていました、
うん、
しかし30代になり、加齢のせいか過労のせいか、本来の自分の諦めの早さが顔を出し始めました。現在お付き合いしている男性がいるのですが、その人とは1ヶ月弱音信不通の状態です。20代の頃は私のこと嫌いになった、どうして連絡くれないのなどと不安になり、彼に振られないよう画策し、結局ドツボにはまっていたことでしょう。しかし今ではもうあと1ヶ月連絡来なかったら新しい男探そうといった感じです。でも彼のことは大好きです。だってお母さん、諦めの早さが役に立つこともあったよと言ったらものすごく呆られそうですが、うん、この諦めの良さを上手に使いこなして、この先どうにかなんとか生きていけたらと思っています。長々と失礼しました。どうぞお体ご自愛くださいませ。諦めが早いってすごい言われたわ。
言われた、
うん、なんか
誰に言われるの、お母様
に、うん、
お父さんは言わないでしょ。
お父さんは一切家事とか育児とかやってないから金だけ持ってくる人だったから
いやーそうだね、でも言っちゃうね、だって諦め早いんだもん、
うん、でさ、諦め早いと、あともう一個さ、友達とかでよく言われてたのが、うん、なんていうの、あの頑固みたいなさ、諦め、どっちがいいの、
はい、
っていうさ、
はい、
あの子は頑固だから、うちの子は頑固だからみたいなこと言うけど、諦めが早い、諦めで諦めが早いって言われ
る。それはありますよね、うん、なんかね、あの、さっきのご飯のやつも一粒残すなって言って、うん、うちの母も言ってましたけど、うん、年頃になると、もうやめなさい、もう残しなさいってずっと言われてたからね、もう、そんなに食べなくていいから。
そう、ね、そういう人いた、ラジオで、ラジオでメールで来てたんだけど、あの、もうやめなさいってずっと言われて、なんで、で、大人になったら、大人になったら、周りの人たちがみんな、もっと食べなさいって言われてるの見て、すごいショックを受けて、親に聞いたら、で、小さい頃の自分は吐くまで食べてたんだって。
そうなのよ。
っていう人がいたメールで。
もうずっと外に出てなさいって言われてたから、ずっと外に出てたら、いつまでいいのみたいな。タイミング、どういうことどういうことみたいな。
あの、あれなんだよね。入れてってやんなきゃいけないんですよ。流れとしては。
あれ、ごめんなさい、うん。もう入れてくださいっていうのが、一節ないとダメってことですよね。
そう、私出てけって言われたから出てったらめちゃくちゃ怒られること
あったもん。私も。もう帰ってこなくていいって言われたから、マジと思って、一人ちょっと遠くの方まで行ったら、すごい、車ですっごい追っかけてきて、どこに行くの
って。指示がわかんないっす。あるよね。
ノラリンさんです。スーさん、ホリーさん、こんにちは。もうすぐアラフィフに突入するラジオネーム、ノラリンです。ラジオやポッドキャストへの投稿は初めてです
。ありがとうございます。
ね、ありがとうございます、うん。私の親から言われた忘れられない一言は、物心つく頃から母に繰り返し言われていたフレーズ。うん、だから B 型は、お父さんの地位です。
そう、あのさ、悪いことは父親の方から検証してるっていう、ね、母親の必ずあるよね。
あとこのちょっと血液型混じるのも、うん、私さ、まあ雑じゃないですか、いろいろ、うん、ぼんやりしてるから、うん、よく旦那さんにさ、結婚してから出た O 型ってよく言われたんですよ、うん、で旦那さん自分のこと A 型だと思ってたの、ずっと、
はいはいはいはい、
A 型ってなんかこう小学校の時に言われたみたいで、ね、
うん
うん、そうそう、付き合ってる、あ、なんか、そう、ず、出た O 型って言われてて、で、結婚して会社員になって、旦那さんが健康診断を受けたら、うん、自分 O 型だったの。自分を上げて、自分が、
お前もだよ。
お前が一番嫌ってた O 型だっつって。 多分昔はあったんですよね、きっとね。
血液型ですごい言われたよね。
なんて言われた？あなた何型だ
ろう？大型。大型っぽいね。ね、言っちゃダメだけど。わかるよ。ここはもう、大型っぽいって、大雑把、大らかとかさ。
あれ絶対根拠ないよね。
あるわけないじゃん。血だよ。
いいけどさ。うん、なんでそう言
ってたんだろう、ね、星座の方がまだなんかあるよ。
あ、AB 型っぽいとか言うよね。うん、何
神経質 AB とか B 変人とかさ、あれひどいよね。A でさ、なんね、血液型選べるとしたら何型？血液型選べるとしたら何型にする？
私 O のままでいい。
私も O のままでいい。また O に生まれたい。
全然 O でいいわ。うん、私外れたこと、外してもらったことないもん。
あ、何型？
大型でしょ。大型です。何か？
わかる。
堂々と大型として生きてますけど、みたいな。ね、A にもなりたくない。
AB にもなりたくない。
AB も。
B にもなりたくない。
A はあれでしょ？貴重面。
A は貴重面で。B が、B が、なんだっけ？ B が変わり者？ AB はなんだっけ？なんかあったよ、ね。
AB はなんか奇想天外なんじゃない？
あ、そうなんだけど。たたたたたたたたたた。動物じゃない。
ちょっと芸術、芸術肌なんじゃないの？そう。人としてちょっと変わってる
みたいな。とにかくさ、O は若干、低いんだよね。血液型のヒエラルキーの中で O は若干、あ、あいつはしょうがねえみたいな。はい、
大型。出た大型とか言うよね。
そ
う
そ
う
そう、はいはい大型みたいなさ。なんか A とか AB とか B に比べて、あいちょっと、なんか二級市民感すごいなかった。
低層にこう、
バーッと。そうかねえわ、あいつ大型だからみたいなさ。
AB はあれでしょ？ AB はちょっと特殊階級でしょ？
そうそう、特殊階級。
AB はちょっとあれなのね。
だから、社会は、社会は A が牛耳ってんの、基本。社会のルールを全部作ってるのと、
そう、そうね。
なんか役所とかは全部 A なの。
そう。で、B はちょっと穏やか市民っていうか、そうそうそう、ちょっと、
変わってるんだけど、うん、まあ、なんていうの、ちょっと。
オプションついてるんだけど。
AB は、奇想天外、動物奇想天外でしょ。でも、O はもう完全に社会の、もう参拝ですよ。O 型なんていうの。
あー、O ねー
っていうね。O なんだーっていうさ。そういう扱い受けてきたよね。わかる O 型みたいな。
参拝。
そう、O 型。社会の参拝、O 型ですよ。O 型参拝ですよ、我々。すごい。
出た O とか言う。
そういうとこすごい大型っぽいよね、みたいなさ。A とか AB も多分言われてるんだろうけど、なんか、でもやっぱりその神経質とかアーティスティックとか、珍しいとか、あとなんか几帳面とか、ポジティブなんだけど、大型だけなんか、パッパルパーみたいに言われたりするんだよ。
竹中直人さんが AB 型なんですよ。はいはい。AB 型の左利き。うん、いいでしょ、これ。
いいですね。
いいでしょ。
かなりアーティスティック。
ない繊細さでしょ、これは。
うん、ない。
ない。右利きだし。
大型だし。定規なくても線引くしっていう。私がまっすぐって言ったらまっすぐっていうね。
すごいわかる、それ。ね、なんで、ね、これなんか揺れてるみたいな。
歪んでる？体勢に影響ある？みたいなさ。
よくない別に。
ねえ。大体のこと問題ないよね。本当に。
すいません。そう、ノラリンさんが、だから、だから B 型は、父親の血は、です。我が家は4人家族、うん、寡黙で頑固、いわゆる昭和の親父である、血液型、AB 型の父。頭の回転が早い、おしゃべりおばさんの O 型の母。うん、ああ、わかる。理髪でしっかり者の長女である A 型の姉。
来ました。
そして。
A 型はいいよな、社会から信用されて。ローンも折りやすいよ、絶対 A 型の方が。俺たちローンなんか絶対降りねえわ、大型。大型返さないでしょ、つって。
死者誤入しちゃうんでしょ、
そうそうそう。
多数みたいな。
そうそうそう。51から全部100でしょって言われちゃうんでしょ。その通りです。
期日とか絶対守んないでしょ、みたいな。
そうそうね。
マイペースで人見知りがちな次女である B 型の私。ああ、B 型なんかそうね、うん。人見知りみたいなのありますよね。うん、全員の血液型が異なる家族です。うん、そっか。ギリギリ戦前生まれの父と母は地元が同じでお見合い結婚。おそらくお見合いでなければ結婚しなかったであろう夫婦。うん、頭が回り、口も達者な O 型の母は、寡黙で気が利くタイプでもない AB 型の父を一方的にディスる。そして限度を超えた父が母に切れるというシーンが我が家の日常でした。 私の B 型は一般的にマイペースと言われることが多い B 型、うん、血液型ですが、あ、そうなのね、 B 型って。
うち父が B だね、マイペースだね。
ああ、しっかり者の A 型の姉に比べると人見知りかつのんびりした性格の子供で、さらには父親譲りの頑固さも少なからず持ち合わせており、ちょっとヘマをしたり母をイラつかせるたびに、だから B 型は父親の血は親父の血はと言われまくって育ちました。どうやら母に言わせると私の欠点はすべて父側の B 型の血が原因のようです。末っ子ゆえ家庭内ではチビでグズでも学校では勉強も運動も普通レベルだった私は、何かというと、うん、だから B 型はという母親の言葉が大人の理不尽を感じる初めての出来事だったような気がしておりますということでございます。
血液型でね決まるわけないだろ
う。そうそう。でもしかしマイペースな B 型の私は母の言葉を聞き流す術を身につけて時間をやり過ごすことに乗り切りました。素晴らしい。マイペースな B 型の私に対し、理髪でしっかり者の長女である A 型の姉は姉で、私とは違う期待を背負って別バージョンの母の理不尽さを感じていたことが大人になってから分かり、うちのお母さんの子育てってちょっとねと苦笑していました。姉も私もなんとかグレずに大人になれましたということでございます。よかったです。まあみんな言われます。そう、
ちょっと2通連続で読ませていただきます。これね最高なんですよ、
はい。
ラジオネーム、おばさんネーム、キャロットラペさんと、もう一人が、島えながさん、どちらもですね、
はい、
ご両親が共働きで、
はい、
祖母と暮らしていた、祖母に面倒を見てもらっていたっていう方なんですけど、はい、まず最初にキャロットラペさんからいきましょう。我が家は共働きで母の両親と一緒に暮らしていました。忙しい母に代わり祖母が母のように料理、洗濯、家事のすべてをこなしていました。その祖母によく言われたのが、着ていくものがないなら裸で行きなさい。祖母っぽいよね。これも血液型じゃないけど祖母っぽいよね。小学校高学年、中学高校と思春期になり、学校や友達と遊ぶ際にいわゆる今時なおしゃれな服がないという意味で、着ていけるおしゃれな服がないと蓋をついている私に祖母はよく、だったら裸で行きなさいとガチ切れしていました。大正生まれの祖母ですから、擦り切れていなくて何不自由がない服があるのに、服がないとわめいている孫が贅沢で許せなかったんだと思います。とても優しい温かい祖母でしたが、ご飯を残したり着る服がないとわがままを言う私には苦しい時代を知っている上に厳しかったです、うん、親の一言ではありませんが、祖母は私にとって母も同然、プチプラで似たような服をたくさん爆買いしている自分を贅沢だと怒っているのではないかなと、その言葉を今でも懐かしく思い出します。蒸し暑くなってまいりました。スーさん、ミカさん、皆様ご自愛くださいませ、というキャロットラペさん、
うん、
もう一人、
はい、
シマエナガさん、この方25歳、親ではないのですが共働きの両親の代わりに面倒を見てくれた祖母の口癖、
うん、
一つ目は死にゃあせん、
うん、
例えば転んですりむいて泣いているとき、ご飯を落としてしまったときのいわゆる3秒ルールのタイミングなど、別に死ぬわけでもないのだから全く問題はないという意味合いでした。二つ目は誰も見とりゃせん。思春期以降おしゃれに気を使う素振りをするたび、誰もお前に注目などしていないのだから、どのような格好でも出かければいいというニュアンスで伝えられた言葉です。正直世代も考え方も違う祖母には嫌なこともたくさんされましたし、ムカつくことも多かったんですが、この言葉は意外に人生を楽にしてくれたような気がします。死にはしない、誰も見ていない、
はいはい、
これ二大真理ですよね。
そうですね、うん、はい、本質をついてます、はい、本当そうです。
本当にそうだと思います。
誰も見てないから、
誰も見てないから、本当に
そう思う。でそう思うとすごい楽、うん、別に私のことは別に誰も見てないよねって思うとすごい楽。
誰も気づかない
よ、誰も別に気にしてないし、
うんうん、本当に。
だから好きにやらせていただきます。
いただきます。大型だしね。
本当にいい言葉がたくさんでした。やっぱり先人の言葉は本当に素晴らしいですね、うん、身が引き締まる、
はい
はい、無駄のないフレーズでした。
ありがとうございました皆さん、
はい。いやちょっとこれはたくさんいただいたのでまたやりたいです ね、
う
ん、
ね。
この本当今日月曜日に収録してるんですけど、はい、この機動力
これだけで一冊本ができるよね。親から言われて忘れられない言葉でね、本当に
本当ですよね、うん、
といったところで今回はここまでにしておきましょう。大場座さんでは皆さんからのメッセージをお待ちしてます。
はい、送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で over です。
番組公式ツイッターアカウントを開設しました。ユーザー名は ots_tbsradio、TBS ラジオ、オーバーザさんで検索していただいても出てくると思います。番組 LINE スタンプございます。ぜひこちらもご活用ください。
はい。
それでね、 来週のメールテーマで思ったんだけど、
はい、
徳川埋蔵金
あったじゃないですか。探してますかってことです。
いや、ちょっとやっぱり徳川埋蔵金について覚えてること、あなたの知ってること、ちょっとやっぱりもうそろそろ始めようよ私たちも。みんなが寝てる間にその寝首かっきろうよ、ね、寝首かっきって首出してこ
今、ね、
埋蔵してる首、
うん、本当にね、あの、なんていうの、この隠密なこの時がみんなのチャンスだから、
うん、そうそうそう、いやでみんなであ
れ200兆円だから
やばくない？で税金どれぐらい取られんの？取られないの？
え、わかんの。
その200兆みんなで分けて、みんなで配布かけようよ、ガガガガガって。あれで、ぐわー首出してさ、頭蓋骨マッサージやって、もう、ブワーもう、もうオーバーザさんのリスナーみんなもう首ガーン長くなって、顔パーン上がって。
埋蔵金は徳川埋蔵金だけじゃないから、うん、それはちょっとみんな注目してほしい、これは。
そう、だから、まず徳川埋蔵金について知ってることがあったら教えてください。そして、徳川以外の埋蔵金の話をご存知でしたら。
薄そう。
薄そう。今回
も。今回、百何十通来たけど、
うん。これだったら大丈夫だよ。
大丈夫かな、うん、?5 通ぐらいしか来ないじゃないかな。
それ全部読めるから。
本当、は
い、のでぜひ、over@tbs.co.jp までメールください。
はい、
それではまた金曜日の夕方5時オーバーさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー
TBS ポッドキャスト。
TBS ワシントン支局の柏本照之と
涌井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。